おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス RT 2026年6月29日配信分をお届けします。今回はマス RT カテゴリから厳選した11本の論文をご紹介します。1本目はラファエル・ベネット・テネンハウスさんとジョブ・デイジー・ロックさんによるレプレゼンテーションズ・オブ・インフィニット・スピーシーズ無限種樹の表現です。この論文では間の集合が無限である可能性を持つ種樹とその間の両側化群について考察しています。シンソンさんが表現の権を間種権として実現しましたが、著者たちは各間が半単純である場合にこの権が遺伝的になることを証明しました。また純粋性の概念を用いて表現が局所的な自己順動景観を持つ不可解な成分に分解されるための十分条件を提示しています。さらに両側化群に値を持つ二ゼキテから可観条件を備えた種樹を積種的に構成する手法を提案しています。この手法によってアーベル長さ圏における部分対称行使やパーシステントホモロジーにおける体の選択問題、さらには欠陥を持つトポロジカル場の量子論といった非常に幅広い分野から具体例を導き出しているのが実に見事です。抽象的な権論の枠組みを使いながらこれほど多様な具体例に結びつける構成力には圧倒される思いがしますね。2本目はイェレンさんによるザレプレセンテーションズオブザダイスーペラルゲブラ P3 インチャラクタリスティック3共数3における B 超ダイスー P3 の表現です。この論文では代数的に閉じた表数3の体における B 超ダイスー P3 の規約モジュールの分類に取り組んでいます。もともと有限次元の単純 B 超ダイスーは1970年代に複素数体上で分類されましたが、正表数の世界ではまだ謎が多い分野なんです。今回の研究は表数2の場合を扱った先行研究に続くもので、表数3における完全な分類と規約モジュールの指標公式を導き出しています。具体的には制限 B 超代数と P キャラクターという概念を使い、P3 の玉部分である特殊線形リー代数 SL3 の規約モジュールの構造を分析しています。カッツモジュールの組成因子を同時最大ベクトルを特定することで割り出すという手法をとっていますね。特に P キャラクターを6つのタイプに分けて詳しく調べており、ウェイトが典型的か非典型的かによってカッツモジュールがそのまま規約になるか、あるいは複数の単純モジュールに分解されるかが決まります。驚いたのが表数3で得られたこれらの重複度はなんと表数2の場合と全く同じだったという点です。表数が違っても結果が一致するというあたりにこの代数構造の不思議な共通点があって、非常に興味深い結果だと言えますね。3本目はクラウス・ミヒャエル・リンゲルさんによるザブリックチェーンコンプレキシティオブアンアーティンアルゲブラアルティン代数のブリック連鎖複雑度です。この論文ではアルティン代数上の有限生成化群の件においてブリック連鎖複雑度という新しい概念を掘り下げています。まず自己順動景観が助法観になるような化群をブリックと呼び、あらゆる化群はこれを積み木のように使ったブリック連鎖ろ過を持つことが示されています。ここで注目したいのがある化群に対するブリック連鎖ろ過の最小の長さをその化群の複雑度と定義した点です。代数全体の複雑度は分解不可能な化群たちの複雑度の上限として決まります。論文では複雑度が1のケースとして表現有効代数やクロネッカー代数などが挙げられ、複雑度が2になると中山代数や環状代数が含まれるなど、複雑度による代数の分類がとても丁寧になされています。さらにろ過の最初に来るブリックを基礎ブリックと名付け、その構造的な性質を証明しています。驚くべきことにこの複雑度はいくらでも大きくできることが示されており、特定のジェントル代数を用いることで 任意の整数を複雑度とする例が作られています。さらには複雑度が無限大になる代数まで構成しており、代数の構造的な複雑さを数値で測るというアプローチに非常に徹底したこだわりが感じられます。4本目はアンウェシュ・レイさんとニシュティ・レイさんによるアベレージ・ディビジビリティ・イン・キャラクター・テーブル・オブ・ GL2-FQ 一般線形群の指標表における平均的な蚊よけ性です。この論文では有限一般線形群の指標表に現れる数たちがある素数で割り切れるかどうかという性質を詳しく調べています。実は対象群の指標表ではほとんど全ての成分が任意の素数で割り切れてしまうのですが、この一般線形群では全く異なる挙動を示すことが分かりました。具体的には Q を無限大に飛ばしたとき、ある素数で割り切れない成分の割合が2分の1に近づくことを証明しています。また0の成分が約2分の Q の2乗個あり、0以外の成分のほとんどはその素数で割り切れないという結果になっています。解析のために表現と強薬類を4つのグループに分けて丁寧に分類しており、特に主系列表現とカスピダル表現が作る大きなブロックが全体の密度を決定づけている点が非常に巧みです。さらに0以外の値が複素平面上でどのように分布しているかも考察しており、 Q が大きくなるにつれてその変革が0から 2π の間で一様に分布することを証明しました。対象群のような単純な符号の反転ではなく、複素数として円周上にばらける様子が書かれており、群の種類によって統計的な性質がここまで劇的に変わるというのは非常にエキサイティングな発見だと思います。5本目は台湾デングさんとドンミンシェさんによるスタビリティオブザエクステリアキューブガンマファクターズ4 GL6 の外積算上ガンマ因子の安定性です。この論文では数論における重要な道具であるラングランズ遮比 D4 の局所的なエプシロン因子について GL6 の外積算上表現における安定性を証明しています。安定性というのは十分な分岐を持つ文字でねじったとき、因子の値が中心指標のみに依存するという性質のことです。これまで多くのケースで証明されてきましたが、この外積算上のケースは空白のままでした。著者たちはタイプ E6 の単純連結群の極大放物型部分群を利用するという非常にダイナミックなアプローチをとっています。具体的には局所係数を部分ベッセル関数のメリン変換として表現し、普遍量論やブリオンの記述を用いて幾何学的証を具体的に構築しています。特にブルハット分解を用いて積分を解析し、その全近展開の趣向が中心指標だけに依存することを導き出した点が見事です。他の項が十分なねじれによって消えてしまうことを示す流れは非常に鮮やかで説得力がありますね。この結果によって外積算上の関数的リフトの研究が大きく前進しそうです。6本目はリミタール・グラント・チャロフさん、コアグエンさん、タイミン・ジャオさんによるオン・ユー・ H ・フリー・モデュルズ・オブ・フィニテ・ランク・オーバー・ SL2 の UH 自由有限ランク化群についてです。この論文では SL2 という大代数におけるある種の特殊な化群について深く掘り下げています。具体的には固定されたカルタン部分代数 UH の上で自由かつ有限ランクであるような化群を研究しています。これらは重み化群ではない自然なクラスの化群を形成しているのが面白いところです。研究チームは重み付け積種を通じて得られるコヒーレントな属を特定し、さらにジョルダン細胞を用いて定義される分解不可能な UH 自由化群という特別なクラスについても詳しく分析しています。特にそのソックルろ過を再帰的に記述した部分は構造を丁寧に解き明かそうとする執念が感じられて非常に見応えがあります。最後にはこれらの一般論を 第1ベール代数から生じる指数関数的化群に適用し、それらが単純であるための判定条件を導き出しています。理論的な枠組みを構築した後に具体的な代数構造の判定にまでつなげるという非常にきれいに完結した構成になっています。7本目は mas.co からのクロス投稿で、サムリスラムさんによるエナメレーティングマトリシズウィズプレスクリビドエントリーズインアンアジョイントオービット随伴軌道において指定された成分を持つ行列の係数です。この論文では有限体上の正方行列について強薬類という特定のグループに属しつつ、いくつかの成分が指定された値であるような行列がいくつあるかという問題を扱っています。簡単に言うと、強薬類とアフィン座標部分空間の交わりを数えるという話ですね。特に注目したいのが列を指定した場合のアプローチです。著者はこれを部分的に定義された線形写像を特定の相似不変量を持つ自己順動形へと拡張する問題として捉えています。ここでの解析が非常に緻密で、最終的にその数は対象関数のホール内積という形で表現される数式として導き出されました。スキュー修正ホールリトルウッド関数や総追求ウィッタカー関数といった高度な道具を使いこなして答えを出している点に強いこだわりを感じます。この成果を使って指定されたスミス標準形と行列式を持つモニック行列多項式の係数やゲルステンハバーライナーの公式の新しい証明までいっています。さらにエッセンベルグ多様体と再式準対象関数とのつながりも明らかにしており、非常に幅広く応用されています。最後にはどのような指定方法であれば対象関数による公式が得られるのかという刺激的な問いを投げかけて締めくくっています。8本目はmas.co からのクロス投稿で、サラビー・ブロードスキーさんによるコーディネートプロジェクションズオブシーベクターズオブクラスターアルゲブラスフロムザアヌルスアニュラスからのクラスター代数のシーベクトルにおける座標遮影です。この論文ではアニュラスのようなアフィン型の非巡回クラスター代数におけるシーベクトルの挙動を詳しく調べています。具体的にはこれらのベクトルを2つの座標に遮影したときにバンドと呼ばれる特定の領域を完全に埋め尽くすかどうかを分析しています。研究の手法としては正則な遺伝代数の表現論が使われており、特にアウズラン来点欠損という線形形式が重要な役割を果たしています。この欠損こそが領域を埋めるための普遍的な障害になるという指摘は非常に鋭い視点だと思います。結果としてアニュラスのケースではソースとシンクのペアという特定の組み合わせを除いて全ての座標遮影がバンドを埋めることが分かりました。このペアだけは正則な根が有限個しか存在しないため対角線部分に隙間ができてしまいます。またアニュラスのモデルでは C ベクトルを個として表現でき、欠損はコア曲線との横断数の小未の合計に対応するという視覚的で分かりやすい解釈も提示されています。計算機による分類の結果、多くのケースでこの現象はタイプ A のソースとシンクのペアにのみ現れることが示されており、組み合わせ論的な性質が代数的な構造を鮮やかに描き出しています。9本目はmas.nt からのクロス投稿で、デバダッタ・ G ・ヘグデさんによるオン・フランケズ・テオアム・イン・ザ・シンプレストケース、最も単純なケースにおけるフランケの定理についてです。この論文では上半平面上のレベル1の球面自動形態というかなり限定的なケースに絞ってフランケの定理をとてもシンプルに証明しています。もともとこの定理はあらゆる自動形態がカスプ形式とアイゼンシュタイン級数の線形結合で表せるというものですが、元の証明はランランズの構成などかなり複雑な手法に頼っていました。ところが著者はそれを難しい剰余計算ではなく、グリーンの高等式のような基本的な解析的性質だけで導き出そうとしています。具体的には定数公写像に注目し、 自動形態の定数項がなす空間の大きさを抑えるという戦略をとっています。ここでシンプレクティック形式という反対称な総線形形式をうまく使い、定数項の空間が等方的部分空間であることを示しました。解析的な道具を使って自動形態という条件が解の空間をちょうど半分にそぎ落とす様子が見事に書かれていて、非常に鮮やかなアプローチだと思います。重厚な理論武装をせずとも本質的な解析的性質だけで定理が成り立つことを示した点はとても刺激的ですね。10本目はマスドット QA からのクロス投稿で、フィリップ・シュレッサーさんによるドナルスフェリカルファンクションズオブコンタムシンメトリックペアーズ量子対称対の対乗球面関数です。この論文では量子対称体という構造における対乗球面関数や指標球面関数が対照的なクーンウィンダーマクドナルド多項式と一致することを明らかにしています。著者はゲール・レッツァーさんの基礎的な研究を現代的な視点からアップデートし、より広いケースへと拡張しようと試みました。具体的には球面関数から対照多項式を導き出すための制限手続きを用いています。量子対照対の中心化子を調べることで対照差分差要素の可換換を構築し、それがマクドナルド差要素であることを示しました。そしてこの差要素を対角化するものが対乗球面関数の制限であるという流れで証明を進めています。特にタイプ BC 以外の全ての有限型において、これらの関数がねじれたマクドナルド・クーンウィンダー多項式になることを突き止めた点は見事です。さらにどのパラメータ値が幾何学的に実現可能かという分類まで踏み込んでおり、抽象的な代数構造と具体的な多項式の結びつきを非常に緻密に描き出しています。最後はセベリン・ポシュタさんによるシロコブ・リアリゼーションズ・オブ・ロー・ディメンショナル・ライ・アルゲブラス低次元 D 代数のシロコフ実現です。この論文では4次元までのみ D 代数について、シロコフという方が提案した手法を使って推移的な実現を計算しています。もともと D 代数の実現をすべて作り出すというのは、微分方程式を解いたり物理モデルを構築したりする上でとても重要な課題なのですが、従来の方法は複雑な偏微分方程式を解く必要がありました。ところがシロコフの手法は代数的なアプローチなので、計算がずっとスマートになりますね。具体的にはまずベクトル場を微分1形式の総対として扱うことで一般的実現を構築し、その後特定の部分代数に関連する右上余類空間へ遮影することで非一般的実現を導き出しています。著者はパテラさんとウィンターニッツさんによる部分代数の分類をうまく活用してこの遮影を行っています。特に面白いのがポポビッチさんらによる既存の分類との比較です。ポポビッチさんは忠実な実現に注目していましたが、この論文では不忠実な同時実現まで記録しています。これは小代数の有効な実現として解釈でき、対称性の破れや等方部分代数に関する幾何学的な情報を与えてくれます。ハイゼンベルクベイユ代数や1次元プラス1次元のポアンカレ代数など、具体的な代数への適用結果が膨大な表にまとめられていて、その徹底した網羅性に圧倒されます。さてさて、今回は表現論から検論、D 超代数やアルティン代数、そして指標表やクラスター代数まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学のダイナミックなつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。